この時間は長井市からのお知らせ、オランダのニュースをお伝えします。担当パーソナリティは岡田優希と
山口長子です。今回は HPV ワクチン接種について、健康スポーツ科健康推進室の遠藤沙耶さんにお話を伺いましたので、その内容をお伝えしていきます。
最近 HPV ワクチンという言葉をよく聞きますが、 HPV とはどういうものなのでしょうか？
はい、 HPV とはヒトパピローマウイルスのことです。 HPV は子宮頸がんや陰部や肛門などにできるイボの一種の線形コンジローマなどの原因となるウイルスです。ヒトパピローマウイルスを英語にしたときに頭文字を取ると HPV となるため、そう呼ばれているということです。
HPV とはヒトパピローマウイルスのことで、 HPV ワクチンはそのウイルスへのワクチンということなんですね。そして HPV に感染すると子宮頸がんになったり、陰部や肛門に線形コンジローマというイボができたりする可能性があるんですね。
はい、 HPV は接種することによって子宮頸がんの発症をおよそ 90% 予防できると言われています。がんの中で唯一子宮頸がんだけが予防することができるので、ぜひ接種していただきたいということです。
HPV ワクチンを接種することで子宮頸がんの発症をおよそ 90% も予防できるんですね。では子宮頸がんワクチンを接種できる年齢や回数は決まっているんでしょうか？
はい、13歳になる年度の4月1日から3月31日が標準的な接種期間とされています。定期接種といって無料で接種できる期間は、12歳となる年度の4月1日から16歳となる年度の3月31日までです。ワクチンを接種していただく回数は3回となっているそうです。
12歳になる年度の4月1日からは3回とも無料で接種できるんですね。
そうです。 HPV ワクチンは積極的な勧奨が中断されていた期間に対象だった方がいて、その方も無料で接種できます。積極的な勧奨が中断されていた期間に対象だった方は、平成9年度から17年度生まれの方です。その中でまだ HPV ワクチンの接種を3回受けていない女性は対象となっているそうです。
現在12歳から16歳の女性に加えて、平成9年度から平成17年度生まれでまだ HPV ワクチンの接種を3回受けていない女性も無料で受けられるんですね。
はい、対象の方には長井市から予診票を郵送させていただいていますので、お手元に予診票が届いた方は医療機関に予約し、ワクチン接種を受けていただくことになると聞いています。
予診票が届いたら予約して接種ができるんですね。では予診票はいつ送られてくるんでしょうか？
はい、平成9年度から11年度生まれの方は令和4年度の4月1日に発送したということです。平成12年度から平成14年度生まれの方には令和5年度、平成15年度から平成17年度生まれの方には令和6年度に発送する予定と伺っています。
平成9年度から平成11年度生まれの方には今年度の4月1日に発送されていて、平成12年度以降に生まれた方には来年度以降に発送されるということですね。では予診票が届いたらどこの医療機関で接種したらいいでしょうか？
はい、長井市内で HPV ワクチンを接種できる医療機関は4カ所あり、佐藤小児科医院さん、中里子どもクリニックさん、戸田医院さん、仁陽堂戸田医院さんと伺っています。
長井市内では佐藤小児科医院さん、中里子どもクリニックさん、戸田医院さん、仁陽堂戸田医院さんの4カ所の医療機関で受けることができるんですね。ワクチンを打った際の副反応はどのようなものがあるのでしょうか？
はい、副反応としては接種した部位の腫れや若干の発熱といった他の予防接種で起こる症状と同じような症状のほか、接種後に倦怠感が起きることもあると言われています。また接種に対する不安や興奮などから ドキドキしたり失神することもあるため、接種後はしばらく様子を見ることがお勧めされているということです。過去に予防接種を受けた際に腕がしびれたり痛みが長引いたり、急なアレルギー反応が起きたりした方は、接種する前に医師の相談が必要と遠藤さんから伺っています。
わかりました。先ほど HPV ワクチンを接種することによって子宮頸がんの発症を 90% 予防できるとおっしゃっていましたが、ワクチンを受けた人は子宮がん検診を受ける必要はなくなるのでしょうか。
ワクチンを接種した方は接種しない方よりも子宮頸がんの発症率がおよそ 90% 減少したという報告がされています。ただ、HPV ワクチンは子宮頸がんを引き起こすすべてのウイルスに対応しているわけではありませんので、ワクチンを接種した方でも定期的に子宮頸がん検診を受けていただく必要があるということです。
子宮頸がんの原因となるウイルスは一つだけではないんですね。
はい、多様なウイルスの型があるのに対し、何種類の型に対応できるかによってワクチンの種類も異なるのですが、日本では2種類のウイルスに対応している2価、4種類のウイルスに対応している4価、9種類のウイルスに対応している9価の3種類が認証されています。ただし無料で接種できる定期接種の対象は2種類のウイルスに対応している2価と4種類のウイルスに対応している4価の2種類のみです。接種する際はどれか1つを選んで受けていただくことになるということです。
無料で受けられる HPV ワクチンは2種類のウイルスに対応している2価と4種類のウイルスに対応している4価ということですね。やはりより多くのウイルスに対応している4価を接種するべきなんでしょうか。
2種類のウイルスに対応している2価、4種類のウイルスに対応している4価のどちらを選んでも子宮頸がんを 90% 予防できることに変わりはありません。なぜなら両方とも子宮頸がんの原因のほとんどを占めるウイルスの方に対応しているからということです。子宮頸がんの原因ウイルスに対する抗体は2価のワクチンの方が上昇しやすいとも言われているそうですが、4価に関しては子宮頸がんの他にも線形コンジローマという外陰部にできるイボの原因ウイルスにも対応しているということです。そのため両方のメリットを知った上で選択していただきたいと伺っています。
多くのウイルスの方に対応しているからといって4価の方が優れているというわけではないんですね。ワクチンを接種するタイミングは3回あると思うんですが、2価と4価を両方受けることもできるのでしょうか。
伺ったところによると2価と4価を両方受けるということはできないということです。原則として3回とも同じワクチンを接種していただくことになると伺っています。
わかりました。現在は新型コロナワクチンを接種した方もいると思うんですが、 HPV ワクチンを同じ日に接種してもいいのでしょうか。
新型コロナワクチンは他のワクチンとの同時接種が認められておらず、前後2週間の間隔を空けていただくことになっているということなので、HPV ワクチンを新型コロナワクチンと同時に接種することはできないということです。
新型コロナワクチンは他のワクチンとの同時接種ができないんですね。先ほど干渉がされなかった方がいるとのことでしたが、どういったことなんでしょうか。
平成25年6月から国の方針により積極的な干渉が控えられていました。 HPV ワクチン接種は平成25年から定期接種として開始されましたが、ワクチン接種後に痛みが持続する点などから安全性が問題視されていたということです。そこで適切な情報を提供できるようになるまでは積極的干渉を控えるよう国から勧告があったようです。
現在はそのような症状の安全性についてどう判断されているんでしょうか。
伺ったところによりますと、国の調査によってワクチンを接種していない人にも同じような症状を訴える人が一定数いたということから、 HPV ワクチンとの因果関係はないと判断されたそうです。また 接種後の有効性は副反応のリスクを明らかに上回ることが認められたと聞いています。
副反応の心配よりも HPV ワクチンを受けなかった時の心配の方が大きいということですね。では最後に子宮頸がんを予防するために大切なことについて教えてください。
はい、子宮頸がんを予防するためには原因となるウイルスが体の中に入る前にワクチンを接種することと定期的に検診を受けることが大切です。定期接種の対象が12歳から、標準的な接種期間が13歳からと設定されているのも性経験前の接種が有効とされているためです。そしてワクチンは子宮頸がんを引き起こす原因すべてを防ぐことができないため、ワクチンを接種した方でも必ず定期的に検診を受診していただきたいということを伺っています。
子宮頸がんを予防するためには性経験前の HPV ワクチン接種と定期的な検診の受診が大切ということですね。
今回の長井市からのお知らせ、オランダのニュースは健康スポーツ科健康推進室の遠藤沙耶さんに伺ったお話をお伝えしました。担当パーソナリティは
岡田優希と
山口長子でした。